おはようございます。43歳サラリーマンパパサと言います。365日毎日ポッドキャスト、今日も張り切っていきましょうということで、昨日私 X でこんなポストをしました。なんでそんな言い方するんって思うことあるねんよな。忙しいとちょっとした言葉がトゲになる。でも自分も知らんうちに同じことしてたりして、まずは深呼吸。嫌味なやつがいたら自分はその逆を行く。でその後に続けて、大人は感情的になったら負け。大人は感情的になった方の負け。失敗する人は大体感情的。沸点が低い。激上しちゃう。理不尽でも腹立っても揺さぶられないように心がけようと書きました。まあ、ほぼほぼ自分に対して、自分に向けて書いたポストなんですけれども、今日のテーマはまさにこの話をしようかなと思います。結構ポッドキャストでもですね、感情的になるなっていう話をずっとしてます。感情的になったら負けちゃうんで、絶対感情的にはならん方がいいって話をずっとしてる、そのリマインド的な話で私自身に向けて話そうかなと思ってます。まあ、うちの会社ね、いろいろ人事異動とかもまあいろいろあって、とにかく私の席の前にいる上席がですね、とにかくイライラしとるんですよ。もう感情的にすぐ切れるし、いつもねムスーっとしてるし、電話ね取り継いでくれはった人に対してもですね、あーみたいな感じで返したりとか、もう折り返しって言ってくださいとかね、いやいや電話取り継いでくれてんのにとか思うんですが、そんな感じで、とにかくそういうイライラして、周りに対してこういつもキレ狂ってる、キレ散らかすことによって自分の立場を誇示しようというか、みんなにね気使ってもらって仕事をすることで自分の立場を楽にしたいというような感じの定石なんですよね。でさらにその人だけじゃなくて、他にもね年上の上司っていうか上の人で、とにかくなんか嫌みったらしく言う人、なんかわざわざなんかすごく嫌みな言い方をして、なんかすごくこう会社の空気悪くするというか、若い社員とかね、若い人たちに対して なんかボソボソとこう嫌みを言ったりとかしてね、それをなんか聞こえるか聞こえへんかぐらいの声でわざと言ったりとか、あと冷笑したりとかしてるような、そういう嫌みったらしい人もいるんですよね。で昨日もですね、なんか私の部下にその嫌み言ったらしい上司が嫌み言ってて、もう正直うんざりしてました。でそのさらに上のね、そのイライラ上席もなんか朝からずっと機嫌悪くて、 でもなんか夕方になったら急に多分仕事楽になったんでしょうね。なんか急にニコニコしながら、その嫌み言っていた上司と笑いながら話してたりとかして、でもううちの部署はもう周りがみんなその2人に気を使って仕事してるんですよ。もう目線は顧客のためでも会社の成長とか会社の利益とのためでもなく、その2人のご機嫌を取るためにみんな仕事してるって、そんな感じになっちゃってるんですよね。でその状況本当に異常だと思ってます。そしてとある僕もですね、2人の顔を色伺って仕事してます。本来もすぐに報告というか連携取らなあかんことでも、2人の表情を伺ってだからスピード感ないんですよ、仕事に。もう全部ブレーキかかっちゃう、その人の機嫌で。でももうそれは会社の問題やと思ってるし、それをほったらかしにしてる会社の問題やと思ってるんで、それはそれでいいと。で自分は自分の仕事をやるべきことを全部しっかりやるってことだけ決めて、仕事をしてます。で常に、ね、いつも心ではですね、こんな上司には絶対ならへんって決めてるんですけど、でもこの会社にいたら、いずれそうなるんかなとかも思うんでね、上司が自分の10年後20年後姿なんで、だからちょっと考えなあかんなという話で、ちょっと前置き長くなっちゃったんですけど、今日はそんな話をしたいんじゃなくて、やっぱ腹立つことあるんですよ。もうやっぱそういう空間にいるから、もうその理不尽なことでキレられたりとか、むちゃくちゃ言われたりとか、嫌み言われたりとか、普通にパワハラなんですけど、そういうのが普通に横行してます。でも心に決めてることがあって、もう感情的に絶対ならへんと。それが煽りとか、多分煽ってきてるんだと思うんですけど、それによって僕がこうキレちゃうと思うツボというか、向こうの切れ返すと思うツボで、やっぱ周りの評判も下がってしまうし、信頼も下がってしまうんで、もう自分は絶対切れない。そのまま2人見てるから余計そう思うんですよね。やっぱり感情的になっていいことは一つもない。本当にだいたい失敗する人はだいたい感情的になってる。瞬間的に切れてしまう人とか、感情をコントロールしきれてないこととか、そういうのがだいたい失敗の要因であったりしますね。まさにその典型例というかニュースがあって、皆さんもよく知ってる京都サンガ FC の元監督の中田一三さんね、 あの元奈良クラブの監督で、この間京都サンガと奈良が試合して中田一三監督が京都に凱旋戻ってくるかななんて思ってたけど、あの監督の契約解除されたんですよね。でそのニュースリリースが出てて、まあ、中身を簡単にまあ見てみると、まあ、練習中 の, あの選手のやり取りで選手から、いやもっと具体的に改善線を教えてくださいってい う, こう強い口調でまあ話があった時に、あのそれ多分感情的になったんでしょうね。中田監督が激しくぶつかってしまって、まあ、その後いろいろななんじゃかんじゃあった時に、まあ、頭が監督の頭が選手の体に当たるっていう事態、まあ、そういう書き方だったんで、ニュースリリースは実際頭突きだったかどうか分かんないですけど、監督の頭が選手の体に当たるという事態があって、契約解除っていう風になったみたいですね。でそ の, の事件の是非を問うとかそういう話ではなくて、やっぱりそこでやっぱ僕たちがそれを学びにしないといけないっていうことは、やっぱり感情を抑えきれなかったことでキャリアに大きく傷がついてしまったっていうわけです。でもちろんプロスポーツプロのねスポーツ監督と普通の会社員では立場も違うし、時にはその熱くこう叱咤激励というかこうしないといけない場面ももちろんあるかと思うんですけれども、でもやっぱりね、それが行き過ぎてしまって、監督の頭が選手の体に当たるっていう事態、いわば普通に当たってるだけやったらそんな契約解除なんかなんないじゃないですか。契約解除になるような当たり方をしたって、まあ、そこまで行ってしまってるってことなんですよね、うん、やっぱり大人が感情を爆発した瞬間にもう負けが確定するんですよ。やっぱり同じ、うん、感情的になったりなって怒鳴ったりとか切れたり声荒げたり、そして監督の頭が選手の体に当たってしまうような、解除しないといけないような当たり方をしてしまう、その時点で信頼っていうのは失われていくんですよね。でもちろんこの中田監督のことをあの人格否定してるわけじゃないです。実際そういうことでこうやって解除になってしまうってことなんですよね、うん、でここで僕が思ったのは、この中田監督も元監督か中田さん中田氏もうちの会社の問題児ですよ、子供なんで。問題児上司2人も同じ50代なんですよね。でこれすげえ偏見混じって言うんですけど、この世代とかなんか特にこう感情的な人多くないですかっていう、だから役員クラスになろうとする年代とかってもう本当昔の価値観で生きていた人たちが今のこの令和の職場において普通に怒鳴ったりとか切れ散らかしたりとかして、あの若い人をそういう威圧の仕方をして、うん、でパワハラ問題になるじゃないですか最終的に。で結局その50代の切れ狂ってた人が立場悪くなるっていうね、完全に時代遅れの流れ、あのやり方してんなというふうに思いました。やっぱ感情をぶつけるのって簡単なんですよ。怒りをそのままぶちまけんのってすごい簡単なんですけど、でもその代償はやっぱ大きい。特に今の社会ではめちゃくちゃ大きいし、会社でもそうやしビジネスでもそうなんですけど、感情的になるっていうこの代償めちゃくちゃ多いです。もう信頼ゼロになるんで、でチームが萎縮してミスが増えるし、評価も下がります。で最終的にやっぱり居場所を失うことになる。こういうリスクを考えたら怒ってスッキリっていうのは割に合わないんですよね。なので私もこのポッドキャストで結構ずっと言ってるんですけど、これ自分自身に向けてるんですよ。僕もやっぱり結構沸点低い方だと思うんで、すごく意識してます。大人は感情的になった方の負け。でもちろん生きてる限りね、で会社なんていうのはもう我慢するために行ってるようなもの、我慢をしてお金をもらうために行ってるようなものやと思ってるから、理不尽なこととかムカつくこともう毎日あります。もう毎日ある、もう相当ある。でもそれに一つ一つ反応してしまったら自分の価値を下げてしまうんですよね。自分のキャリアを下げちゃう。やっぱりそういう腹立つことムカつくこともう理不尽なこともめちゃくちゃ降りかかってくるけど、深呼吸して一回立ち止まってそいつらの逆を行くって、嫌味なやつがいたらそいつの逆を行く、逆のことをやるってことを意識する、まあ、そうすることで逆を行けば全部逆になりますよね。自分の価値が上がるっていう、そう言い聞かせてねやってました。でこうやってポッドキャストで愚痴みたいなあの話をしてる時点で私も全然あかんのですけどね、感情が抑えられてないっていう。ただちょっとやっぱ昨日そういうことがあったんで、あの聞いてもらってる皆さんにはですね、やっぱり感情的になったらあかんと、うん、得るものは何にもない。怒りは一時的でも信頼を失うのは長期なんで、うん、で感情逆手にとってですね、自分を落ち着かせる力を磨こうと いう話をさせていただきました。はい、ということで皆さん今日は土曜日なんで、ね、皆さんも一緒にリフレッシュして、まあ雨ですけど、リフレッシュしてですね、また月曜日から戦っていきましょう。ということで最後まで聞いていただいてありがとうございました。